皆さんこんにちは。こちらのセッションですね、 Windows Azure メトロスタイルアップスということで、 Windows Azure で始めるメトロスタイルアップス、ジャパン Windows Azure ユーザーグループの女子部のメンバーです。で、Azure の方はこちらの JAV の女子部で、やっているんですが、いわゆるクライアントサイドは、Windows 女子部というのを自ら作ってやってます。つまりフロントエンド側は自分 ですね、主催してますので、今日もし女性のエンジニアの方で興味があったら、ぜひ Windows 女子部と JAV の女子部に、メンバー会員中なのでよろしくお願いします。で、ちょっと会場ですね、見せていただく、ご覧、すいません、会場の方を見ると、6月の頭の、コミュニティオープンデーで私のセッションを聞いてくださった方が何名かこう顔が拝見できるんですが、ブラッシュアップはしていますが、ちょっと内容かぶります。なので、もし同じの聞くの嫌だなという方はですね、お隣の部屋に行っていただいても結構です。まずですね、始めさせていただく前に簡単に自己紹介をさせていただく と、趣味は Windows Phone アプリだとかメトロスタイルアプリの開発をしているのと、あとは UI UX デザインを考えるのが趣味です。で、Windows Phone を持っている方はマーケットの方にもいくつかアプリを上げているので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。で、まずですね、UI 設計の関わり方ということで、ちょっと皆様方のご経験をお聞きしたいなと思っています。開発者の方で UI 設計は他の方、デザイナーをお任せすることが多い、まあ、開発やってるけどデザインはほとんど他の方ですという方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。2番ですね、開発者の方で UI 設計もご自分が担当されてますという方、どれくらいいらっしゃいますか？やっぱり多いですね、ありがとうございます。デザイナーの方、IT プロで開発はしなくても主にですね、IT プロ系ですという方、何名かいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、多分今挙げていただいたところ、クラウドをご提案する立場の方ですね、開発者 IT プロの方含めて、ご提案する立場の方というのはどれくらいいらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。どちらかというと、ユーザー企業側で自社に導入するクラウドを今検討中ですという方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。すでに Windows Azure 使ってますという方、結構多いですね。はい、ありがとうございます。で、開発のご経験ということで、Azure の SDK 入れて開発経験ありますという方、さすがですね、Go Azure ですね。メトロスタイルアプリの開発やってます、もしくは今開発でマーケットに上げるのを向けて作ってますという方、どれくらいでしょう？はい、ありがとうございました。大体皆様方がですね、どういうご経験かということが分かりましたので、このセッションではなぜ、メトロスタイルなのか、 UI の進化には理由がありますということで、メトロスタイルに今変えるべき理由というのをですね、お話をさせていただきます。で、後半はですね、Windows Azure とメトロスタイルの組み合わせということをご紹介していけたらというふうに思っています。すでにですね、導入されている方は、以前のですね、Windows Azure のプラットフォームですね、ポータルサイト、こんなふうになってたと思います。で、昨日、今日とですね、参加していただいている方は、こういった新しい管理ポータル、で、昨日ですね、私ちょっと仕事で来れなかったんですが、タイムライン見ていると、前の UI の方がいいのになんで変わっちゃったんだろうという意見がちらほらと見受けられたので、なぜメトロスタイルを採用したのかといったところをですね、まずご紹介していければというふうに思っています。で、ユニバーサルデザインとユーザビリティですね、これは日本語に訳すとどちらとも使いやすさと訳されることが多いんですが、これは実はイコールではありません。ユニバーサルデザインというのは、できるだけ多くの人が利用可能なデザインにすることです。ユーザビリティは、指定された利用者、指定された利用の状況下、指定された目的を達成するということで、いわゆる限定された人たちが特定の目的で使いやすい、これを追求するのが実はユーザビリティなんですね。じゃあマイクロソフトさんは ずっとですね、ユニバーサルデザインやユーザビリティどう考えてきたのかということをこの後ご紹介していくんですが、まず皆様方にシンキングタイムです。6月の頭にセッション聞いていただいている方は多分もう答えがお分かりかと思うんですが、意味が分かったところで挙手をお願いいたします。というふうな意味です。で、ユニバーサルデザインは先ほど申し上げた通り、どんな人でも公平に使えるとか、全ての人にとって使いやすいと。で、この全ての人にとって使いやすいというと、ユーザビリティと比べるとある程度ですね、範囲が広くなってくるので、ユーザビリティのように特定のユーザーに対してっていうよりはもうちょっとですね、広い意味での使いやすさということを考えていかないといけない。で、マイクロソフトさんはじゃあどういうふうに考えているかっていうと、まずアクセスキーの設定ですね、左側がメニュー形式の方ですが、右側がいわゆるリボン UI ですね、オフィス のリボン UI の方ですね。で、意外とリボン UI になってアクセスキーというかキーが割り当てられてないというふうなお問い合わせというか質問を受けることが多いですが、実はきちんと割り当てられています。タブタブページでオルトキーを押していただくと表示されて、エスケープキーを謳歌すると非表示になります。で、ちょっと皆様方にご質問なんですが、左側のメニュー形式のこの点点点のボタン、この意味知ってますという方いらっしゃいますか？あ、さすがですね。じゃあ一番前の方。はい、ありがとうございます。そうなんですね、メニューの中のこの点点点は別ウィンドウが開かれますよっていう意味なんですね。でも多くの方はそういうことをあまり意識せずに使われている方が多いんですね。で、実はマイクロソフトさんは昔からこの OS でアプリケーションを作るときはこういうデザイン原則でやってくださいというふうにきちんとデザインルールというのを出してくださっているんですね。ですから本来は開発者がそのデザインルールにのっとって作ると、それを使う利用者は非常に使いやすい、つまり同じルールにのっとったデザインというのが実現できる。ところが今開発者の方々の中、もしくは利用者の方の中で、あ、知らなかった、そういう意味があったんだっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですね。つまりなかなかそのデザインルールが決まっていても認知されていないと統一っていうのがなかなか難しいということをちょっと頭の片隅に覚えておいてください。で、 Windows 8すでにリリースプレビュー入れてみましたっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。一応リリースプレビューではこちらに出しましたようにやはりキーが、設定されています。で、よくですね、Windows 8でUI が分かりにくくなったっていうお声を聞くんですが、それは UI の設計とか UX デザインをやっている人間からするとちょっと多分考え方が違うのかなと思っています。で、それはまた後でちょっとご紹介をしていきたいと思っています。で、実際の利用者の方々が求める使いやすさっていうのはどこにあるんだろうと。当然のことながら今は使いやすいのが当たり前と。使いやすいというと、学習しやすいとか、エラーが起こりにくいとか、記憶しやすいとか、効率性、こういったことが挙げられます。じゃあ、記憶っていうのは、実はこれ人間の記憶 の5つの分け方ということで、例えば手続き型記憶、これは皆さんに、今この部屋を出て行ってくださいと、例えばお伝えすると、多分後ろのドアを、何も考えずに開けて外に出られると思うんですね。つまりもう体が覚えているので、ドアがあったら自分は何も考えずに開けて出ていくと。で、プライミング記憶というのは、例えばレモンだとか梅干しを 見ると酸っぱくって想像して唾液が出るというふうな、何か、前の先行刺激によって後続の行動だとか判断が起きると。で、意味記憶、これが一般的な知識教養だとか勉強に当たるところですね。 短期記憶をこの後やりますが、これは意識に残る以前に感覚器官で短期間保持される記憶です。でエピソード記憶というのは個人がですね、何かその悲しい思い出の時に流れてた曲、そうするとその曲を聴くとまた悲しい思い出が蘇ってくるというふうな出来事に紐づいている記憶です。ではですね、ちょっと皆様方の短期記憶能力、これをちょっと測らせていただきたいなと思いますので、メモを取っている方は紙と、ペンを用意していただいて、メモのない方は頭の中でですね、ちょっと、想像をしていただきたいという作業を今からちょっとご協力いただければと思います。今からですね、ある言葉を、20秒間表示します。ですので20秒間ですね、ちょっと記憶できる範囲でですね、ちょっと記憶していただきたいと思います。紙がある方は紙で、なんか手元のメモに復元していただいて、 PC などがある方はちょっと思い出していくつ覚えられているかというのをちょっとやってみてください。また同じことをやってみてください。7+-2って言われているんですね。ですから最初の第1問のところで、 すごく覚えられた方はその覚える時にもしかするとあの2番目の例のようにいくつかにこう塊にして覚えられていたのかもしれないですね。で実はこれはチャンキングと呼ばれているあのです、ね、考え方で、まあ、まとまりとして捉える。でこれはどこにユーザーインターフェース使われているかというとメニューの区分線だとかリボン UI におけるグループ化、これが実はこの人間の記憶、短期記憶でパッと見て判断することができるというところに実は使われています。でさらに、人間の記憶を呼び戻す場合、再生と再認という考え方があります。例えば左ですね、あのキャラクターユーザーインターフェース CUI の場合ですね、きちんと完全に再生できないと、まあ、コマンドを実行することができます。ですから実際に、コマンドプロンプトだとかパワーシェルなんかだとヘルプの機能がついていたりだとかユーザーの助けになるようなあのですね、リストが出てくるような工夫がされています。一方ですね GUI の方はいわゆる再認、それを認識することができればいいと。でさらに私たちの世界は今今度は NUI ですね、いわゆるタッチインターフェースだとかあの Apple コンピューターさんでいうと iPhone の Siri だとか人が話すとか触るとか直感的な体験、これをシステムのユーザーインターフェース、キネクトなんかもそうですね。でなぜ今あの GUI から NUI に移行としているかっていうと、あのさらに NUI になるとユーザーが操作のために思考や行動を止めることがなくなる。つまり人間が自然に思考することによって直感的に行動できる。こういったところをシステムのユーザーインターフェースに持っていこうというふうにしている。なのが私たちを取り巻く、まあですね、システムのユーザーインターフェースの世界になってきています。じゃあこのボタンの目的は何でしょう、わかる方。あ、じゃあ真ん中の水色のシャツの方、はい、ありがとうございます。多分多くの方がこのボタンを見ると再生とか実行とか何か機能をあの始めるっていうふうに想像されたかと思うんですね。ではこちらのボタン、分かる方。実はこれは再認記憶というふうな心理学の考え方、人間の記憶の考え方で、当然のことながら人間は何かを判断するときにあのどういうふうに考えるかというと、今まで日常生活で遭遇したさまざまな事物や人を記憶に留めています。でそれを再度見たときに、以前それが初めてあのそれが初めてあったものなのか、それとも以前に出会ったのかを実は無意識のうちに判断するための記憶です。でこの実は再認記憶というのはとても重要です。なぜかというとユーザーがそのでね、それが何だったかということを再認してにあの理解するあの過程のことを認知というふうに言っているんですが、これがユーザーインターフェースが分かりづらい。でこの分かりづらいと認知不安という状態になって、不安が強すぎると攻撃とか逃避、不安が適度だと理解しようとする。で実は Apple コンピューターさんがあの iPhone を一番最初に出すときに何をしたかというと、この認知不安を起こさせないのを何でやっていたか、コマーシャルなんです。つまり使ったことのないユーザーに対してテレビ CM を通して認知ですね、再認ということをコマーシャルを通じてやっているんですね。そうすると初めて手に取ったユーザーは自分が使ってもいないんですが見た記憶があるので使いやすいというふうに感じます。ですから実はこれあの有名なお話なんですが、あるあの大手のハンバーガーメーカーの社長さんがあの iPhone 買ってこいって言って部下に買ってこさせたら、あの電源の入れ方がわからないというふうにおっしゃっていました。つまりテレビ CM でやっているところはわかるんだけれども、それ以外のところはわかりにくいということをテレビでお話をされていました。ですからその認知不安が起こると人は適度だと理解をしようとするんですが、 強すぎると攻撃や逃避、例えば先ほどのプッシュボタン、わけのわからないボタンだからとりあえず押してみようなのか、わからないから押さないでいようというふうに思うということですね。で、実はこれ私が体験したことなんですけれども、2006年か2005年に、マイクロソフトさんのお仕事で、オフィスの2007のまだ世の中に製品が出回る前に香港に技術者の一応代表として会議に出させていただいたときに、初めて真ん中のオフィス2007のですね、丸いボタンのユーザーインターフェースを見せられました。でその時にどういうことが起きたかというと、そこには各国の代表ですね、中国だとかインドだとかオーストラリアとかいろんな国の代表の人たちが集まっていて、初めてこのユーザーインターフェースを見せられた時に、そのマイクロソフトの方がプリントしてごらんって言ったんですね。で全員何をしたかっていうと、一生懸命タブを探すんです。でもタブを探しても、実は2007のホームタブには印刷は入っていないんですね。この丸いオフィスボタンと呼ばれるものを押してあげないと、印刷だとか閉じるとかというメニューが出てきませんでした。で、その時に思ったんですね。ボタンって四角いものなんだっていう認識をそこにいた全員がしていたんです。でもこれ以後、例えば Vista だとか Windows 7はスタートボタンが丸くなりました。で今になって思うんですが、もしこれ順番が逆だったら、例えばスタートボタンで丸いものがボタンだよっていう体験を先にしてたら、もしかするとそこにいただ私を含めて技術者の人たちは選べたんじゃないかなと。でこれはいつもこの話をさせていただくときに、マイクロソフトさんの勇気あるデザイン変更と呼んでいるんですが、2010になってファイルタブに、で先ほど UI の変更には必ず理由があるんだということを一番最初に申し上げたんですが、ね、非常口の時にそれを見た時にピクトグラム、日本語だと駅号とか絵文字って訳されるんですが、非常ボタンのよう非常口のように絵を見てそれが認知できるっていう思想で、実は丸いボタンをおそらく作ったんですね。でもやはりオフィスのように多くのユーザーの方々が使うものだと、やっぱりそこが認知しづらいということであれば変更しようということで、多分2010になるとこれがファイルタブになったのではないかなというふうに私は分析をしております。じゃあ認知の変化、この言葉を見て皆さんイメージしてください。イメージできましたか？大丈夫ですか？さあちょっとお聞きします。上をイメージした方、下をイメージした方、ありがとうございます。伊佐子さん頑張りましょう。下はですね、手を挙げていただいた方はご存知かと思うんですが、Azure のですね、エヴァンジェリストの伊佐子さんで、タイトルに認知の変化ってありますよね。実は私も伊佐子さんと知り合いになる前はこの漢字を見ると上を思ってました。でもお仕事を一緒にさせていただくようになると、この漢字を見るとすぐに伊佐子さんが思い浮かぶんですね。つまり同じ文字を見てもそこで認知の変化というか、自分のイメージするものが変わるっていうものを最近認識しました。ですから実は認知っていうものは変化するんだということもぜひ知っておいてください。で、皆様方がユーザーの立場に立った、そのシステムを使うユーザーの立場に立った時に、どういう判断が行われるかというと、これも心理学的なところになるんですが、まず直感、これによる判断が正しいか、正しければ当然正解に行きます。で判断が正しくない、ノーと出ると次に行われるのが推論です。で、実はいくら技術者でスキルの高い方であっても、推論のフローに入るとどう思うかというと、やはりスキルの高いユーザーであっても推論に入ると使いにくいとか面倒くさいって感じるんですね。つまり判断能力によって使いやすさが左右されると。ではこの認知が イコール使いやすいではないと。これよくですね、認知できないも、認知できるものがイコール使いやすい、それも一つの側面なんですが、認知ができるからといって使いやすいとは実は限らないという側面も知っておいていただきたいんですね。例えばよく最近聞かれるのは、セブンまでは閉じるボタン、右上にですね、バツボタンありました。で、Windows 8のメトロスタイルのアプリケーションというのは、実はアプリケーションの上部のヘリをですね、タッチだったら触って下にスライド、マウスでもそうですね、ヘリの部分を下にスライドする。で、これがよくですね、分かりにくいって聞かれるんですけれども、そもそもこのコンセプトというのが、実は Windows 8のメトロスタイルでは、アプリケーションはユーザーにとって常に動き続けている、つまりちょっと下に避けていくっていう風なコンセプトなんですね。ですから、今までの閉じるということを変えないといけない。さらにタッチインターフェースを考えたときに、ちっちゃな閉じるボタン、今は拡大して大きく表示していますけれども、実際には指でタッチするにはとても小さいエリアなので、タッチインターフェースを考えたときにやっぱり変えてあげないといけない。で、このさらにアフォーダンス、これは UI の設計をする上でとても重要と呼ばれている考え方ですね。認知、先ほどご紹介したこの認知が行動に与える意味だとか、物理的な特徴がそのものの機能に与える影響、もうちょっと平たい言い方をさせていただくと、もう見た瞬間にそれが何に使うものかということが判断できるというふうなイメージで捉えてください。で、一番左、これは実は傘立てなんですね。穴があってそこに傘を差す。で、よくウェブサイトとかのユーザーインターフェースでこう写真をこうスライドして見るというようなユーザーインターフェースがあるかと思うんですが、よくですね、左側と右側をあえて半分に切っている。これはこの向こう側にまだ写真が続いていますよっていうことを意識させるために半分に切っているんですね。ところが最近はこういうふうなユーザーインターフェースに左右の矢印が多くつけられるようになってきています。つまりコンピューターの世界にいる皆様方のような方々ですと、あ、切れてるからまだ横にあるっていう風な操作をやっていただくんですが、実はそれがなかなか結びつきにくいという結果がいろいろなところから報告されています。で、これは実際に私の友人が Windows フォンを買った時に私のところに駆け込んできてこう言いました。このユーザーインターフェースバグだよ、なんでって言ったんですね。彼女が持ってきたのはパノラマというユーザーインターフェース。彼女は何を言ったかっていうと、文字が切れちゃってる、画面に入りきっていない、これバグだよねって言ったんです。で、その時に私は彼女にこの左側のこの写真のユーザーインターフェースだったら、その時もちろん矢印ついてない状態で見せたんですが、どう思うって言ったら、これ左右のスライドすればいいんだよね、この文字もそういう意味なんだよって言ったらばびっくりしてたんです。つまり写真が文字に変わっただけで、その切れていることがまだ続きがあるということの、やはりその次想像するところっていうのはなかなか難しいのかなというふうな体験をしました。で、よくですね、UI の設計だとかコンサルに入らせていただくときに、皆様方先ほど手を挙げていただいた方の中で自分でUI 設計もやってますという方と、どなたかに任せられているというふうな方いらっしゃったと思うんですが、必ず私はその理由を説明することができますかっていうふうにお聞きしています。例えば上の例を見ていただくと、必須入力項目左上にあります。下の方は右上ですね。で、画面の皆様方が見た時におそらく左上から目を右に動かすことが多いと思うんですね。そうすると右に置いておくっていうことは、多分右に置いておけば大丈夫だろうというふうに言われたんですが、それはなぜかというと、アスタリスク見たら一般の人は必須項目ってきっと 推測してくれるんじゃないかと。え、だったら別に左でもいいですよね。あえて右に置いておく理由は何ですか。あと下の2つの例で言うと、例えば姓名、あのかな入力のところでね、ここも氏名ってあのカタカナの方は、あの2番目の例はカタカナで書いてるんですが、3番目の例は姓名と振り仮名なので、例えばここがひらがなで姓名と書かれていない理由は何ですか。あえて漢字にしている理由は何ですか。あと一番下はなぜ入力ボックスがずれているんですか。でこれ実は全て今実在するウェブサイトのユーザーインターフェースからコピー&ペーストをしてきています。で次ですね、日付、これも日付を選ぶパターンっていっぱいあるんですが、あの日本だとやっぱり西暦だとか和暦を考えなきゃいけないといった時に、最近多いのは下のパターンですね、テキストボックスで入力、あの西暦だとか年数の部分は入力させて月日は選ばせると。で生年月日のところがまだまだそのリストですごい量出てくるユーザーインターフェース、本当にその必要があるのかっていうことをきちんと検討してください。で ISO5218 これ知ってますっていう方いらっしゃいますか。実はですね、ISO5218 は、人の性別の表記に関する国際規格ということで、男性と女性以外にも不明と適用不能というふうな分類がある、こういった規格なんですね。でこれは多くの場合、性別だと上のようなラジオボタン、オプションボタンで択一選択にされていることが多いんですが、下の方のユーザーインターフェース、これは実は Facebook の事例です。 Facebook は当初ユーザー登録においての性別選択は任意でした。でもあの性別選択を望まない人々の意思を尊重するという理由からですね、ただ性別がわからないと翻訳に支障を来すというフィードバックを受けて、こういうふうなユーザーインターフェースになっています。というふうに、実はそういった理論を知らない人があの複数選択、あのチェックボックスなんかになっている、今ちょっと恋愛対象だとあれですけど、性別のところがチェックボックスになっているユーザーインターフェースをおかしいって感じる方が多いんですね。性別だったら男性か女性かだけじゃないの、なぜチェックボックスになってるの、これおかしいよねってよく聞かれるんですよ。でもこういった ISO5218 を意識しているという場面においては、チェックボックスはあえてチェックボックスを選んでいるといったところもあります。さらに分かりやすさ、これ実はマイクロソフトさんのサイトで表示されているあのものなんですが、一番左、これは早く改善してほしいなと思ったんですが、多少という判断は多分利用者の方にとっては判断しにくいかなと。でだんだん改善されていて、実は一番右のですね、フィードバックのあちらは実は今回 の, あの新しい Azure の管理ポータルの上の方にあの緑色のエリアがあるんですが、そこを押していただくとフィードバックを送ってくださいというのが出てきます。はるかに昔に比べるとイエスかノーか、あと、5段階評価ということで、ユーザーが判断に迷わないようなユーザーインターフェースへの変更というのが行われています。じゃあ最後ですね、じゃあ Go Azure Go Metro ということでまとめに入っていきたいと思います。まず、メトロスタイルというのはもともと地下鉄の行き先案内のように見やすく意味を理解しやすいデザイン、要は目的地、まあ、目的に早く到着できるっていうコンセプトですね。で皆様方もご経験があるかと思うんですが、例えばいろいろなウェブサイトを閲覧しているときに目的のところになかなか到達できないと人はやはりイライラするんですね。でいざ到達できれば、そのページに到達できれば多少ユーザーインターフェースが使いにくくなんとか頑張ろうとするんですが、なかなか目的地に到着できないと途中で諦めてしまう、使わなくなってしまう。でそういったところをまずですねテーマに置いています。でさらにピクトグラム あの絵だとか駅号だけではなくて文字に対しての、ね、あの文字の価値、つまり活字の配置だとか構成なんかによって可読性や視認性、美しさを整える、こういったところを基調にしています。で、実はメトロスタイルというのは日常生活の中にも非常にたくさんあります。私はよくあの街中で見つけるとこうやってパシャパシャ写真を撮っているんですが、あの意識をしていただくと本当にこ の, あのメトロスタイルの UI というのがたくさんあるので、ぜひ皆さんもですね、あの日常生活の中で見つけてみてください。じゃあ戻ってきました。 Windows Azure のプラットフォームがなぜメトロスタイルになったのかですね。これはすっきりとした表現、詰め込みすぎない、まあ、余白を利用しましょうという。で、実は私あのしばらく Windows Azure を離れていました。最初当初あの最初に出た1年くらいはよく使ってたんですが、あの数年離れていて、今回ここでお話をさせていく段階になって久しぶりにアカウントを作ってこの新しい UI を使ってみました。で、あえて資料なんかを読まずに使ってみたんですね。非常にサクサク使いやすかった。でも今まで Azure の従来の管理プラットフォームに慣れている方は新しく変わるとやっぱり違和感っていうのを覚えるかもしれませんが、あのしばらく使ってない人間にとっては非常に分かりやすく、あのすっきりとしたデザインになっています。で、この余白の利用というのは実はあのブラウザーだとかあの検索をした時なんかも実は余白というのを上手に使って読みやすくしているんですね。さらにあの1行に書く文字数であるとか、あのマウスで操作するのであればそのマウスでの操作のですね、移動距離なんかも実際には、考えたりだとか、あとは各機能のグループ化、あの先ほどご紹介したチャンキングなんていうふうな考え方にあの基づいて記憶の負荷を軽くするなんていうことをやっていたりします。で、メトロスタイルの考え方として、あの下と上にアプリバー、ね、アプリケーションバー、アプリバーというのをつけるんですが、これ見ていただくとあの一応一番右側にはグローバルコマンドで、左側にはコンテクスチャルコマンドということで文脈上ですね、共通して使われるようなもの。で、今回この新しいあのプラットフォーム見てみると必ず左側にニューとあって、真ん中にその今で言うとウェブサイトに対して何をするかといったようなコマンドが真ん中に絵と文字を使って表現されています。で、こちらは、ストレージですね。同じように左側にニューがあって、真ん中にストレージに対してのデリート と,、マネージキーで、右側にクリあのヘルプと。ただ一箇所、これは話していいものかどうかと思って確認を取って OK をいただいたので、なぜかデータベースだけ見ていただくと new と add 同じ記号なんですね。で、これ実は new の方を選ぶ と,、ウェブサイト、クラウドサービス、SQL データベース、ストレージを作るっていう風なサブメニューに行くんですね。で、この add ってやるとデータベースをすぐに作る、ではショートカット的な位置づけなんです。で、私なんでちょっと気になったのは他はそういう作りになってないですね。なのでここだけがちょっとさらに同じ絵を使っているのでとっても気になっていて、あの先ほどマイクロソフトさんにあのご報告をしたというふうなところになります。で、じゃあここから実際に私が今、趣味で Windows Phone のアプリケーションを作っているんですけれども、Azure とどういうことをやっているかっていうと、あのプッシュ通知、こんなユーザーインターフェース見たことがある方多いと思うんですが、あのライブタイル、まあですね、四角形が並んでいて単にアイコンの役割ではなくて情報の表示領域っていう考え方ですね。ですから、未読のメール数だとか現在の株価だとか、アプリを呼び出すだけではなくてそこに情報を表示する。で、これもさすがマイクロソフトさんだなって思ったのがつい最近なんですが、何かっていうと Windows Phone の 7.5 だとタイルの大きさっていうのが結構大きいんですね。 これもうちょっと選べたらいいなと常々思っていたらば、つい先日Windows Phone 8ではもうちょっとバリエーションが増えて、タイルの大きさがですね、カスタマイズできるようになるそうです。で、このあたりを使っている事例というのが、今回キーノートセッションでも事例としては上がっていなかったんですが、株.com さんの Windows Phone 用のアプリケーションが、Azure をバックボーンにしていて、株価とかがリアルタイムで出るようなアプリケーションを開発されています。で、なかなかこれご存じない方が多いのは、多分 Windows Phone を皆さんがあまり使われてないからかなと思うんですが、非常に分かりやすくて、いわゆるそのメトロスタイルのいいところと Azure のいわゆる常に情報をプッシュしてできるといった、そういったサービスとの組み合わせの事例になります。で、特に、株情報なんで、ネットワークで発生する通信遅延というのは非常に問題になるんですね、株価情報なんかに。で、そんなところをやっぱり Azure を使うことでカバーできているというふうに開発者の方がおっしゃっておりました。じゃあどこからやろう、すでに使っている方はあれですけれども、今からちょっと使ってみようかなと思っている方は、まずおすすめなのがウェブサイトを作ってみてください。簡単にデプロイできますし、皆さんですね、先ほど見ていただいた通りウェブサイトにも実はメトロスタイルは適用できるんですね。どうしてもメトロスタイルっていうと Windows 8のデスクトップアプリケーションだとか Windows Phone のアプリケーションって思われている方が多いんですが、実は別にウェブサイトでもメトロスタイルというのを適用できるので、まずはウェブサイトをですね、メトロスタイルを作ってみるというのをお勧めしたいと思います。で、振り返ってみると今のトレンドって何だろうと、やっぱり常につながってなきゃいけないし、 PC からクラウドの両方に保存されるコンテンツ、ファイルではなくてユーザー中心としたアクティビティだとか、デスクトップ PC に対するモバイル PC の対応だとか、今のトレンドをカバーしようとすると実は Azure とメトロスタイルでカバーできるんだなというのが私が思っている今の現状です。なので、すでに使っていらっしゃる方は多分良さ、さらに今回のバージョンアップによって良さというのをご存知かと思うんですが、そうじゃない方はまずはとにかく試してみてください。今回私使ってみて本当にすごくバージョンアップによってサイトも綺麗になって使いやすくなっています。まずは試してみてください。で、やっぱり気になるのっていうのはお値段ですね。サイトの方にちゃんとだいたいどれぐらいの金額になるよっていうものを計算してくれるツールがありますので、まずは使っていただいて、最終的にどれぐらいになるのかなという金額を見積もっていただいて、ね、Azure とメトロスタイル、Azure を使ったメトロスタイルアプリケーションを作っていただければというふうに思っています。ではですね、土曜日の夕方というか夜に近い夕方ですね、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。最後までご清聴いただきまして